皆様、改めましておはようございます。公明党の藤田直美です。通告に従いまして一般質問を行います。まずはじめに HPV ワクチン積極的勧奨再開に向けてについてであります。子宮頸がんは子宮の入り口部分である子宮頸部にできるがんで、今も年間約1万人近くの女性が子宮頸がんにかかっており、約2800人もの女性が亡くなっております。子宮頸がんの原因である HPV の感染を防ぐ HPV ワクチンは、国の2011年度からの基金事業を経て2013年に定期接種となり、小学6年生から高校1年生相当の女子は接種を希望すれば無料で接種が可能となっております。一方で2013年6月より国は積極的勧奨を差し控えるとしたため、多くの自治体が対象者への通知をやめてしまい、基金事業の際に7割近くあった接種率が 1% 未満まで激減しておりました。国は昨年10月と今年1月の2度にわたり、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応及び対象者等への周知について通知を発出し、市町村に HPV 定期接種対象者へ情報提供の徹底を求めました。そこで通知実施世代における令和2年度の接種率及び通知に実施であった令和元年度の同対象者への接種率を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。子宮頸がんワクチンの接種は、国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業により平成22年度から開始し、平成25年4月1日には小学校6年生から高校1年生の女子を対象として定期接種に位置づけられました。定期接種直後から接種後に疼痛や運動障害を中心とした多様な症状の報告が相次いだため、厚労省は国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとの厚生科学審議会及び薬事食品衛生審議会の合同会議の意見を踏まえ、同年6月14日付の健康 局長通知で積極的な勧奨とならないよう留意することが示され、市町村では現在まで8年余り積極的勧奨が差し控えられております。当市では平成22年度から勧奨中止となる平成25年度までに1619名の接種を実施しており、当時の接種率は年平均 86.8% でした。平成25年6月14日から令和2年3月までは積極的勧奨が中止されておりましたが、令和2年度に国から情報の収集徹底が示されたため、市では国が作成したリーフレットを対象者に個別通知し、子宮頸がんワクチンの効果やリスク、子宮頸がんの原因等について周知いたしました。周知を行う前後で比較すると、令和元年度は対象者402名中2名が接種を受け、接種率 0.5%、 令和2年度は対象者407名中27名が接種を受け、接種率 6.6% なり、周知徹底後は 6.1% 増加しております。以上です。
藤田直美議員。
はい。国からの急な指示にもかかわらず、市民に不利益を生じないよう迅速に対応していただきありがとうございます。前年度より接種者が増えたのは郵送による個別通知の成果だと思います。定期接種期間内に正しく判断するための公的な情報が届けられたことで、その情報をもとに接種したいと思った人が接種できたことは大きな一歩であります。一方で接種率は積極的勧奨差し控え前と比較していまだかなり低い状況でもあります。今回の通知は積極的勧奨として、 接種をお勧めする内容ではなかったため、通知を受け取った人の多くが迷ってしまったのも一因ではないかと思います。現在に至るまで産婦人科学会や小児科学会などの専門家、国会議員連盟や医療者有志の団体からの要望や接種の機会を逃した市民らの署名など、 HPV ワクチンの積極的勧奨再開を求める動きが非常に大きくなってきました。そして本年10月1日に開催された厚生労働省の専門部会では、 HPV ワクチンの安全性や効果などを検討し、勧奨を妨げる要素はないと結論付けました。また11月12日に再度再開された同部会では、再開に向けた課題について対応を整理した上で、積極的勧奨を再開することを正式に承認しました。厚生労働省は今後、接種を担う自治体に対して積極的勧奨再開について通知すると報道されております。今後 HPV ワクチンの積極的勧奨が再開された際には、この制度の趣旨を踏まえ、これまで個別通知をしていた世代を含めた全対象者に対して、国の方針が変わったこと及び積極的に接種をお勧めする旨の分かりやすい訂正案内を速やかに郵送通知でお届けするすべきだと考えます。そこで積極的勧奨が再開された場合の本市の情報提供の方法について、どのような通知を予定しているのか、周知対象、周知方法について伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
厚生労働省は本年10月1日、定期接種での子宮がんワクチンの積極的勧奨再開に向けて、厚生科学審議会及び薬事食品衛生審議会の合同会議で検討を開始しました。合同会議では、子宮頸がんワクチン定期接種の積極的勧奨の再開を妨げる要素がないことを確認し、今後医療体制の整備や効果的・効率的な情報提供など、再開に必要となる対応を検討する方向となりました。現段階において国からの正式な通知はなく、具体的な開始時期等は示されておりませんが、積極的勧奨が再開される場合には、ワクチン接種の必要性やリスクについてご理解いただき、その情報をもとに接種の有無を判断できるよう、対象者には個別通知により情報提供を行うとともに、予診票を同封する予定です。またホームページや広報誌等にも掲載し、広く周知してまいります。以上です。
藤田直美議員。
はい。勧奨再開とともに、全対象者には個別通知により情報提供を行うということで、予診票も同封していただけるということで、ありがとうございます。次に、誰一人取り残さない救済措置をしていくために、キャッチアップ接種の必要があります。 HPV ワクチンに関する接種の高まりを受け、定期接種の対象年齢を過ぎてしまった高校2年生以上の市民の保護者からの相談も増えてきております。2013年6月以降、積極的勧奨の差し控えにより、本市でも対象者への個別通知を取りやめました。そのため必要な情報が行き渡らず、多くの対象者が必要な情報を得ることもできずに、接種機会を逃してきました。昨年10月、大阪大学の研究チームが発表した積極的勧奨差し控えによる影響に関する推計によりますと、2000年から2003年度の生まれの女子のほとんどが接種しないまま定期接種対象年齢を超えており、これらの世代がこのまま接種機会を失ったままでは、子宮頸がんの罹患者は約1700人、死亡者は約4000人増加する可能性が示唆されております。本来なら定期接種の対象期間内に必要な情報を得て接種について判断すべきであったところを、その情報を得られずに接種の機会を失った人たちには、改めて接種を受けられる機会が提供されるべきだと考えます。 本年11月15日の厚生労働省の専門家による分科会では、積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃した方への対応としてキャッチアップ接種について議論され、定期接種年齢を過ぎた高校生や大学生相当の女子も次元的に追加で公費での接種対象にする方向で一致いたしました。今後救済する対象年齢等について議論され、来年度から接種が始まる見通しと報道されております。今後国のキャッチアップ制度が導入された際には、十分な周知を受けることもないまま接種機会を逃してしまったすべての対象者に、国の方針変更と新たな接種機会が確保されることを速やかに郵送通知で確実にお届けするべきだと考えます。そこで今後定期接種対象年齢以外への救済制度が導入された場合の情報提供の方法について、どのような周知を予定しているのか、また周知対象、周知方法について伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方の対応につきましては、現在具体的な制度概要等は今後示される予定となっております。来年度の当初から実施ができるよう準備を進めております。当初といたしましては、対象者への個別通知や市ホームページ、市広報等により、国の方針変更とワクチンに関する正しい情報が提供できるように対応してまいります。以上です。
藤田直美議員。
はい。積極的勧奨差し控えによって影響を受けてしまっている世代は、本人たちには何の過失もないのに不利益を被っております。分科会の資料によると、ワクチンの有効性は若年の接種ほどより高いというデータも示されておりました。キャッチアップ接種の対象者はすでに年齢が上がっており、希望者は少しでも早く接種をする必要性があります。また定期接種の対象年齢は最も効果の高い医学的な接種最適時期であり、積極的勧奨再開となった以降も接種最適時期を逃す人をこれ以上出してはいけないと考えます。一度下がった接種率を回復するためには丁寧な周知が必要であります。大きな国の方針転換により対象も多く大変な対応かとは思いますが、キャッチアップ接種のも定期接種も制度の対象となり次第、対象者全員に、また外国籍の方も増えてきておりますので、多言語による周知に努めながらも速やかに個別通知を実施するよう要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。次にヤングケアラーの支援についてであります。ヤングケアラーは家族の介護に追われる子どもたちや若者で、こうした子どもたちは家族を世話をする負担で睡眠や勉強の時間が不足し、本人の健康や進路に悪影響が及ぶ問題が起きております。国は2022年度からの3年間を集中取り組み期間として自治体を後押しをしております。ヤングケアラーに法律上の定義はありませんが、厚生労働省は本来は大人が担うべき家事や世話を日常的に行う子どもとしております。厚労省が今回公表した初の中高生を対象にした全国調査では、中学2年生 5.7%、 全日制高校2年生の 4.1% が該当しており、中学2年生のヤングケアラーの中には1日7時間以上もケアに費やす人が約1割いたという結果が出ており、宿題や勉強する時間がないや睡眠が十分に取れないとの声もありました。また学校に通えなかったり、進学や就職で本人の希望を諦めたりするケースもあります。 家族の世話をする子どもは昔からいましたが、核家族や共働きの増加で子どもに負担がかかりやすい環境になっております。手伝いの延長から家族の世話が過度な負担になっても、兄弟の面倒を見るいい子や家族の世話をするのは当然と思われがちです。学校が家庭の事情に介入するのは難しいのは、支援に二の足を踏むことは当たり前のことと思います。しかしその前に実態調査が必要だと考えます。令和3年第1回同様の趣旨の一般質問をした際、調査研究していきたいとの答弁をいただきました。そこで実態調査に向けてどのように調査研究をされてきたのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。ヤングケアラーは年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで本人の育ちや教育に影響があるといった課題があり、支援が必要なヤングケアラーに対しては関係機関が緊密に連携して早期に発見し適切な支援につなげる取り組みが求められています。国は実態調査を行い、その結果についてヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチームを設置し、学校や医療機関、福祉事業者等の関係機関が適切にヤングケアラーを把握し支援するための報告や取り組むべき施策の提言を行っております。市ではこれらの報告提言を審査しながら日頃の対応に十分に生かし、合わせて今後の具体的な支援策を検討してまいります。実態調査につきましては、実施目的、対象者、対象範囲、調査の手法等のほかに設問項目内容、その後の支援等を含め関係機関と十分な協議が必要であると考えております。現状で市では実態調査の実施計画はありませんが、国が自治体ごとに独自調査を推進していく方向があり、推進していく方針があり、実際に県レベルで実施している自治体もありますので、国県の動きを注視し、市独自の調査につきましても引き続き検討してまいります。以上です。
藤田直美議員。
はい。実施計画はまだ作成されていないとのことですが、牛久の子どもを守るのは牛久市ではないでしょうか。県の動向を見るのはもちろんそうなんですけれども、牛久市の子どもを守るためにも実施計画の作成は必要だと考えます。また、前回質問させていただいた調査研究をしていくということで、この、数ヶ月の間どのような研究をされて、実施に向けての研究内容ですか、そういうものがあったのかどうかお示しください。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。実際問題、実施に向けてということなんですが、まずは国の研究結果、実態調査の結果の方を担当の方で読み込みまして、そして提言が出ておりますので、そちらについても確認をさせていただきました。で、その必要性についてということについては、まだ担当レベルで、どのように担当レベルでできるものではないということも承知しておりますので、担当レベルで今後どのように、やっていったらいいのか、非常にこの調査もデリケートな問題であるというふうに考えております。調査のやり方によっては傷つけてしまう家族がいたり、そういったことも考えられますので、こちらについては慎重に進めていきたいというようなところでは一応してるんですが、実際のところまだそういった実施計画までは踏み出せていないという現状でございます。以上です。
藤田直美議員。
そうしますと、じゃあいつ頃っていうものがまだ明確には出ないという状況でよろしいでしょうか。
答弁は求めますか。はい。内藤幸恵保健福祉部長。
はい、実際問題、現状ではいつ実施するとかいつまでに行うというような目標についても今後の検討課題となっております。以上です。
藤田直美議員。
はい、そのような回答でしたらぜひ調査研究の方しっかりと取り組んでいただいて、子どもたちのために、実態調査になるべく早急に、また悩んでいる、助けてを求められない子どもたちが大勢いますので、そこに手を差し伸べるためにもこの実施計画というものが必要でありますので、実態調査ですね、実態調査をぜひ行っていただきたいと思います。次に、当事者の家族、子どもたちを支える市としての取り組みとして、まず役所は縦割りとなっておりますので、一つの部署では対応できないことが多く、今多くの自治体が改善に乗り出しております。例えば神戸市は30歳までの若いケアラーの総合窓口を6月に開設いたしました。福祉の専門職6人が官民問わず関係者をつなぐコーディネーターの役割に担っております。昨年3月には全国初のケアラー支援条例を制定しました。埼玉県は元ヤングケアラーが中学校や高校で経験を話して生徒や先生に理解を広めております。宮城県と仙台市では相談のハードルを下げようと LINE 相談による相談業務を行っております。鳥取県ではヤングケアラーの周知リーフレットやポスターを作成されました。また相談窓口の設置をされました。これが、まずポスターであります。で、続いてリーフレットがこのような形で、子どもたちも分かるような内容のリーフレットが作成され、周知に努めているということでした。実際、介護や障害者福祉の制度は当事者の支援が中心で、家族のサポートが手薄なのが現実であります。そこで市としての支援策をどのように考えているのか伺います。
根本洋二市長。
はい、市では現在子ども家庭において家庭児童相談室を設置し、18歳までの児童の相談を受けてまいりますが、ヤングケアラーに関する相談は子どもに直接対応している関係機関からの相談が多い状況となっております。日頃から子どもたちと接している関係機関は子どもの身なりや言動等の日常の様子から変化を確認し、子どもから丁寧な話を聞き、関係機関としての対応や本人家族への相談等、子ども家庭課でつないでいただいております。家庭児童相談所室は、室ではヤングケアラーに関する相談も受けておりますが、子どもの本人がヤングケアラーであるという認識がない場合も多いため、児童自ら相談することは難しい、家族自らの相談することもまるであることは認識しておりますので、全く違う相談があった場合においても、家族状況や日常生活を慎重に聞き取りながら、効果的な対応をしております。また出生、転入、婚姻、離婚等に関する手続き等の中で対応した職員が家庭の状況や困りごとを察知し、家庭児童相談室に下がる場合がありますので、特に保健福祉部門においては子育て、介護、障害等に関わる職員の関係者にはヤングケアラーの概念を周知し、家庭、家族支援を指定において福祉サービスの提供を行っております。市といたしましても、ご家庭それぞれの状況に応じて各機関が丁寧な聞き取りを行い、適切な支援につなげていくよう連携した対応を継続して行っております。この事案ばかりじゃなくて、今福祉と教育というのは非常に連携をしなきゃいけないという、まして子どもたちなんですが、そういうことを、縦割り、横割りとかそういう関係なく、常にそういう関係する部署は常に情報を取り合いながら これからこういう事案に対応する、これが一番肝心になると私は認識しています。
藤田直美議員。
はい、市長答弁ありがとうございます。本当に福祉と教育が今本当に連携をして子どもたちを守るということが非常に問われ、また大切なことであると私も思っております。そこで次にヤングケアラーの早期発見と支援は、先ほどもありました教育と福祉の連携が非常に大切であります。ケアラーには貧困や虐待といった問題が関係している場合もあり、公的な機関ばかりではなく民間の学習支援や子ども食堂などの連携も大切であると考えます。子どもたちの取り巻く環境の問題には教育と福祉の連携は不可欠であり、このヤングケアラーの問題は双方の情報共有しながら牛久の子どもたちを取り残さない支援が必要であります。そこで改めてこの教育と福祉の連携について伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、市内の学校には遅刻や欠席を頻繁に繰り返す子どもがいます。ある学校では教員が遅刻した子どもに話を聞いたところ、親の代わりに幼い弟や妹の面倒を見たり家事を担ったりしていると打ち明けられた事例がありました。その子どもは家事で睡眠時間が削られるそうで、学校でも辛そうな様子が見られました。他の学校では地域の見守りの方が兄弟の面倒や母の手伝いをさせられるため遅刻している子どもがおり、ヤングケアラーではないかと学校に伝えに来た事例がありました。さらに学校では兄弟が多く、親の代わりに上の子が下の子の面倒を見ることが常態化しているため遅刻や欠席が続くという事例もありました。学校では家庭での問題について子ども自身が周りに知られたくないと思って相談しないことも多く、学校で全容を把握するのは極めて困難ですが、日頃から教職員が子どもの表情や言動を観察し注意深く見守っています。ヤングケアラーを発見した場合、学校は子どもに寄り添い希望の広場のスクールソーシャルワーカーや福祉担当課へとつないでいます。学校での対応のほか、子ども家庭課では中学校卒業以降や就学前に関しましても児童が所属している機関からの連絡によって支援が必要な児童を把握する場合や、市が把握している家庭について所属機関に見守り対応や依頼を行う場合があります。学校や保育園などの児童の所属機関等と連絡を取り合いながら対応について協議し、役割分担を行い支援を行っております。引き続き教育福祉をはじめとした多くの機関と連携を強化し、ヤングケアラーの支援に取り組んでまいります。また国の調査報告によりますと、ヤングケアラーという名称や概念の知名認知度は高いとは言えず、国では来年度から3年間を集中期間とし、子ども自身や周囲の大人を含め社会的認知度を向上させる取り組みを行っていくこととしています。市におきましては国の動向を注視しながら、子ども自身がヤングケアラーだと声を上げられるよう、そして周りの人がヤングケアラーではないかと気に留め、学校や子ども家庭課に相談してくれるよう、周知広報活動につきましてもポスターやリーフレットを配布し取り組んでまいります。以上です。
藤田直美議員。
はい、ぜひこの周知広報活動ポスターリーフレットを早急にまた取り組んで、周知徹底にお願いしたいと思います。このヤングケアラーという認知度がまだ低いということであります。このヤングケアラーの存在を早い段階で察知できるよう、福祉や介護、学校関係者などの研修を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、令和3年5月17日付の ヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチーム報告の提言によりますと、学校、教育委員会、医療、介護、福祉等の関係機関や専門職員を対象とするヤングケアラーの概念、ヤングケアラー発見のための着眼点や対応する上で配慮する事項など、ヤングケアラーについて学ぶ研修の実施を各地方自治体に推進しております。国、県の動向を注視しながら研修会が開催された場合には積極的に参加してまいります。以上です。
藤田直美議員。
はい、それでは積極的に参加していただき、先ほどの事例もありました牛久市の中でも子どもたちはそういった環境の中で暮らしているということが分かったので、ぜひ先生たち、また福祉に携わっている方々に研修をしていただき、早期発見に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またこのヤングケアラーには文科省はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの相談時間を拡充していくとのことですが、我が市ではソーシャルワーカーの不足ということで、市としてこの人材不足に対しての対応をどのように考えているのか伺います。
染谷育夫教育長。
はい、今のスクール希望の広場のスクールソーシャルワーカーは週4日で、勤務で募集していました。しかしその条件に合う方がおらず、現在は会計年度任用職員の2名がそれぞれ週1日ずつ勤務しています。この2名が今年度は17家庭22名の支援を行っています。しかし市のスクールソーシャルワーカーだけでは不足しているのが現状です。そこで必要に応じて茨城県スクールソーシャルワーカー活用事業を利用し、県からスクールソーシャルワーカーを派遣してもらうことで不足分を補いながら対応しています。現在中学校1校に対して年間12回の派遣を依頼しています。これからもスクールソーシャルワーカーをはじめ希望の広場の充実を図っていきたいと考えています。以上です。
藤田直美議員。
はい、スクールソーシャルワーカー1名を、1名受け入れることさえも今厳しい状況で、その中 県活用で入れていただいているっていう、このソーシャルワーカーの、存在が今とてもどの自治体でも大きい存在になっております。で、私自身は中学校区に1名ソーシャルワーカーは必要ではないかということも、考えており、その内容の深さも子どもたちと寄り添う中でやはり悩みが多い子どもたちが今非常に多く感じていますので、ぜひまた増員にも向けての考えも、要望したいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、相談しやすい環境整備として、私は以前子ども家庭総合支援拠点の設置について質問いたしました。これは令和4年度が最終設置ということで、この子ども家庭総合支援拠点を設置することにあたり、このさまざまな子どもたちに置かれた環境の悩みや問題、また保護者の課題や悩みを丸ごと引き受けるこの支援拠点について、この来年令和4年度が最終設置でありますので、今現在の進捗状況を重ねてお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、子ども家庭総合支援拠点につきましては、プライバシーが確保できる相談室の常設やベビーベッド等の親子スペースの確保など体制整備を含めて令和4年度設置に向けて現在準備中でございます。以上です。
藤田直美議員。
はい、じゃあ着々と進捗、進んでいるという報告でありましたので、ほっといたしました。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。